縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。というメッセージから始まるこの番組、なんと3年も続いたんでございますが、今日がいよいよ最終回です。令和元年年度末です。3月最後の日曜日のゲストはこの方です。沖縄開放銀行上地英雄頭取です。おはようございます。
はい、おはようございます。沖縄開放銀行の頭取の上地でございます。よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、この番組はこの方々がいなければ始まりません。沖縄県よろず支援拠点チーフコーディネーターの上地聡さんです。おはようございます。
おはようございます。上地です。
はい、あっという間に3年が過ぎてしまいました。
はい、大変ありがとうございました。3年間でですね、かなりラジオを聞いたというお客様が、ご相談者が、たくさん来られまして、いろんな相談をされてきています。亡くなるとまた寂しくなる気がします。
頭取、はい、いろんな方々が聞いてくださっているようで、これもやはりよろずの皆さんの、コーディネーターの皆さんのノウハウを、お伝えいただいているというところがありますが、
本当にもうありがたいことで感謝申し上げたいと思いますね。
ねえ、はい、皆さんのお人柄が、ラジオの中でどんどんなんていうのかな、出てくるというか、皆さんが感じられて、気軽に相談いけるみたいな話も伺いました。
はい、ちょうど3年前というとですね、中小企業同友会様とのお付き合いが本格的に始まりまして、それと並行してまたよろずとのお付き合いもまた本格的に動き出したと。そういう意味では本当に、タイミングも本当にバッチリあったのかなと思ってますね。
はい、この3年間の変化っていうのをちょっとね、いろいろもう3人で、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、まず中小企業の皆さんの取り巻く環境っていうのは3年間の変化ってあったんですか？
はい、かなり、あったと思います。で、最初の頃はですね、経済成長というか、3年前までは、かなり、沖縄の経済も好調に推移をしていたと思うんですけれども、急激に昨年から、今年にかけて、皆さん一番こう気にされている首里城の火災、それから豚熱、トンコレラですね、そして今回の新型コロナウイルスの感染症の拡大と、急激にこの半年間で、悪化をしてきている、その中で、それぞれ大変だったんですけれども、やはりもう今こう一番危機的な状況に、中小企業、特に小規模事業者の皆さんが置かれているという状況に今陥ってます。
そうですね、もう3月に入ってからニュースも日に日に変わっていきますよね。沖縄だけの話じゃなくて、日本、世界、もう全部が、地球全体が今、震えてるという感じがしますよね。頭取、金融機関ではどうですかね。
そうですね、この3年前というと、監督官庁の金融庁が、金融育成庁に変わりますと、一つの大きな宣言の中で、銀行も変わらないといけないですよと。特に地方銀行においては、人口減少、それと事業先の減少、いろんな面で地域の活性化が促される必要があるということで、地方銀行にどういうものを期待していくかという、もうそういう意味では期待された3年間であったし、上地さんからお話がありましたように、特にまたこの年明けてから大きな変化が出てますので、それこそ存在としての地方銀行の力が発揮できる、これからのいい意味でのチャンスじゃないかなと思ってますね。
そうですね、はい、上地さんのところに相談にいらっしゃる方々の内容も変化してきてますか？
はい、だいぶ変化してきてます。やっぱりほとんどが、やっぱ売上の拡大をどう図るか、それを図ることによってどう経営改善するのかということが、もう前半のほとんどの相談内容だったんですけれども、今回はやっぱり資金繰りをはじめですね、かなり危機感、経営に対する危機感ですね、それが如実にこう現れてきている、 そういうご相談にもうだいぶ変化してきてます、うん、で我々もまあ、観光立県沖縄ですので、まあ、昨年の首里城火災、それから、韓国からの観光客の激減、うん、そして、トンコレラ、豚熱の方、そしてコロナウイルスという中で非常にこの短期間の間でかなり劇的に変化した相談対応を迫られている。でもちろんその場合我々だけではどうしようもないので、やっぱり金融機関の皆さんのお力をお借りしないと乗り越えられない、状況になっているかと思います。
本当ですよね。なんか今までだとリーマンショックでしたとかね、うん、9-11 の時はこうだったよねっていう、その過去の経験の中で予測がついたり、はい、対応策がしたり、はい、沖縄とか日本はこうだけど、あ、向こうは大丈夫だからとか、はい、どっかが元気だったりしてましたけど、はいはい、今通りも今全然違いますよね。
違いますね。今回のこのコロナウイルスのこの環境というのは全く別次元の動きが事業先にのしかかってくるんじゃないかなと思ってますので、そういう意味で銀行も身構えてますし、いろんな場面を機会を通してですね、いろんなお支払いのお話とか、新しくまた相談したいとか何かあれば、ぜひお近くの開放銀行に顔を出してほしいなと思いますし、接客店、また営業店も地域のお客様は回ってると思ってますので、その時にはぜひまた声をかけていただきたいなと思ってますね。
国や県もいろいろな政策を出し、それから予算を、うん、緊急に出したりしてるじゃないですか。
そうですね、
その辺のところっていうのはどんな感じで皆さん活用できますかしら。はい、
まあ商工会連合会様、赤く地域のまた商工会、うん、また那覇市であれば商工会議所、いろんなこのパイプがありますので、銀行の窓口だけで対応するのではなくて、お客様をそこまで誘導したりとか、いろんな情報をお客様に提供するのも一つの仕事だと思ってますので、そういう意味では営業店の活躍はこれからだと思ってますね。
うん、よろずの場合は例えば補助金助成金 の紹介をしたりとか、その活用がそれが目的じゃなくて、やりたいことのために助成金補助金を活用しましょうよということで取り組んでこられたじゃないですか。はい、今どういうふうな形でそれらを、
今はそれを活用して、企業の業績を伸ばすというよりも、この危機をこう回避する、そのために活用させていただくということで今ご紹介させていただいてます。で、いろんな今頭取がおっしゃったように、いろんな機関がですね、行政も含めて、さまざまな支援機関が今フルに、対応しておりますけれども、これ未経験のことなので、多くの金融機関も含めてですね、対応するその支援側の人間も初めての経験なものですから、慣れてなくて、結構戸惑いがいろいろ見えるんですね。
うん、
ですからそういうことを丁寧に、ほぐしていくというか、それが迅速にいくように我々としてもなんとかサポートをしている状況なんです。
うん、ね、やっぱり相談するところがあるということは心強いことでもありますしね。はい、やっぱり自分だけで考えるともう固まってしまって、どうしていいかわからないという恐怖に襲われることもあると思うんですけど、はいはいはい、その時によろずに行く、会議に行くと、
ね、
ちゃんとその話に乗ってくれて、聞いてくれて、それで手立てをアドバイスしてくれるっていうの、これは皆様にとっても心強いと思うんですよね。
そうですね、商工会連合会、商工会、商工会議所、それから経済同友会様、中小企業同友会、経営者協会、たくさんの組織がありますから、ぜひ気づいたところに、出向いてですね、いろんなところで相談してほしいですね。
そうですね、よろずの皆さんはみんなが経営者であり、
はい、
その苦しさが分かる、でそういう悩みの解決の仕方もたくさんの経験をしてこられて、しかも一人じゃなくて複数で相談に乗っていく中で出来上がってきたチームワークだとかノウハウが終わりじゃないですか。
はい、ありがとうございます。実際にですね、我々も一人でご相談者に対応するのではなくて、常にこう複数のコーディネーターの目で、見て、一番必要なものは今この時必要なものが何なのかというところを、チームで判断をしていく、そういうふうな体制を今取っておりますので、
うん、
決してこうコーディネーター一人一人に任せちゃうのではなくて、我々のよろずの中、そして、金融機関はじめですね、いろんな支援機関の皆さんとこう連携をして、しっかりと一つ一つの中小企業をサポートするという体制が、なんとか出来上がってきておりますので、ここをどんどん活用していただきたいと思います。
そうですよね。もう誰かだけじゃないですよね、はい、もうお金が例えば国から出てくる、県から出てくる、 そうですね、それから金融機関がある、はい、それから団体がある、はい、よろずの皆さんが相談に乗ってくれる、はい、それもさまざまなノウハウを持っている人たちが相談に乗る、うん、これをみんながつながっているからこそできるという、
そういうことですね、
支援ができるという
本当のネットワークですよね、大切なのは。
そうですね、はい、これからまあこの番組の中で、はい、まあ、金融機関と、はい、それからよろずの皆さんと一緒にやりながら、はい、事業者の皆さんにも出ていただいて、はい、うん、どうやって乗り切ってきたかとか、はい、どんな風にやるとうまくいくかみたいなこともいろいろ紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、これからまたラジオはなくなってもまずホームページでは聞けますというのが一つですね、 ですね、はいはい、そして実際には自分ごとはやっぱり相談に行く、はい、そこからですね、
はい、落ちてますね、
はい、
おかげさまで宮古八重山含めてですね、はい、やんばるも含めて、うん、海邦銀行さんとも連携をさせていただきながら地方の隅々まで、そういう相談対応する体制が取れましたので、これやっぱりラジオが果たした役割大きいかなと思います。
まあ嬉しいお話をいただきました。
本当に嬉しいですね、
はい、
3年間のこれだけのこの情報の蓄積というのはですね、これからもまたこのどんどんどんどんこの利用再生の中で聞きながらですね、また勉強の機会がどんどんそこに情報がそこにあるということは嬉しいことですね。
そうですね、はい、皆さんよろずで引いていただくと、あるいはよろず海邦銀行と引いていただくと、はい、いつでもホームページに行けますので、うん、コーディネーター皆さんが出てらして、はい、それから事業者の皆さんでうまくいきましたよっていう声も直接聞いていただけると、ね、はい、そこから、どうやって相談に行こうっていうヒントも、うん、
それがあると思いますよ、
ね、はい、抱いていただいて、ぜひ具体的に行かれてください、はいはい、これから本当に大変な時代がやってくるかもしれませんが、皆さんうちなんちはね、いろんな時代を乗り越えてきた底力が、うん、はい、はい、あるはずです。ですから希望を持って力を合わせて、はいはい、みんなで一緒に乗り越えていきたいですね。
一緒に頑張っていきましょう、
はい、ということで、はい、最終回皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またいつかお会いしましょう。お相手は日狩香でした。
はい、海邦銀行の頭取の上地英雄でございました。
よろず支援拠点の上地です。よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
沖縄海邦銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、海邦銀行の提供でお送りしました。